おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、家賃支援給付金の概要についてお話しいただきましたが、今日は皆さんが特に疑問に思っていらっしゃる Q&A のポイントをピックアップいたしましょう。まずはですね、申請は電子申請しかできないのか、他の手段はないのかというところですけど、
申請につきましては給付を少しでも早く行うために電子申請というのが前提になっております。
はい。
ですけれども、やはり電子申請は苦手だという方のために別に申請サポートを行う窓口が設置されております。
はい。
ですけれども、今まで大体県内で7カ所ほどあったんですけれども、9月いっぱいで閉鎖されるところが多くて、10月からは富山商工会議所、それと魚津新川学びの森という2カ所になる予定ですので、
はい、
電話で確認してからお出かけいただけたらいいかなと思います。
はい。
まず予約が大前提です。
はい
はい。
それから本人が申請できない場合、代理の方が申請を行うということはできるんでしょうか。
はい、申請は電子申請を前提としておりますので、代表者本人あるいは個人事業主ともに本人の申請に限られるわけなんですけれども、
はい、
身近な人に支援の手伝いをしていただくことは可能です。
はい。
ただ代理申請や代行を装った詐欺というのも非常に横行しておりますので、ご注意いただきたいと思います。
そうですね。それから店舗ではなく駐車場を借りている場合もこれ該当するんでしょうか。
はい、借地上に賃借している建物があるかないか、そういうことは問いませんので駐車場でも該当いたします。
はい。管理費や教育費もこの賃料の範囲に含まれるのかどうかと。
賃貸借契約の中において賃料と一体的に取り扱われているという場合には含まれます。
はい。それからこれ結構多いと思うんですけど、
はい、
個人事業者の自宅兼事務所の家賃というのはこれ対象となるんでしょうか。
対象となるんですけれども、確定申告書に経費として計上した部分でもっぱら自らの事業に要する部分に限られます。
はい。借主が貸主と、例えば自己所有の店舗や敷地を事業用として自分が代表者である法人に貸し付けている場合、ややこしいんですけど、これは該当するんでしょうか。
そうですね、これはよくある例なんですけれども、自己取引といって該当はしません。
はい。
法人をしている社長さんが個人の所有の敷地を法人に貸し付けているというのはよく聞かれると思うんですけれども、こういうのは自己取引になって、認めていただけませんので、
はい、
ご注意ください。
はい。そして家族の場合は、
家族の場合ももちろん一親等以内の家族である場合は親族間取引といいまして、これも認められません。
はい。
はい。
それからですね、社員寮とか社宅、これは給付の対象になるんでしょうか。
そうですね、法人が社宅寮に用いる物件として、賃貸借契約に基づいて借り上げておれば、そして従業員を住まわせているということが重要なんで、その物件の賃料を法人の確定申告で地代家賃として計上しているのであれば原則として給付対象となります。
はい。
ですけれども、賃貸借契約に基づいて従業員に転退している場合、例えば、1万円でまた従業員にまた貸ししている場合ですよね。
はい。
そういう場合は対象外となりますのでご注意ください。
はい。それからですね、2019年度の途中で創業したために前年度との比較がないという場合はどうしたらいいでしょうか。
はい。いろんなパターンがありまして、すべて例外規定というのがありますので、例えば2019年度の売上のあった月の平均を出して算出するという総合特例という制度がありますので、これもマニュアルで調べていただければと思います。
はい。あとこれはあまりないかもしれませんけど、いわゆる賃貸契約書をですねなくした、それから契約者が変更になったという場合、これは給付の対象外となるんでしょうか。
これも例外特例がございまして、別の証明書を添付することで申請を行うことができる場合もあります。
はい。
ですので諦めないで、まず家賃支援給付金のコールセンターございますので、ここへお問い合わせいただければいいのかなと思います。
はい。
でよろず相談所でもご相談に応じていますので、またお問い合わせいただければお答えできると思います。
はい。気になった方は気軽にご相談いただきたいと思います。 今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。